のエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
元光源氏、佐藤博之、山本純一の新ユニット二つの風、 TBS ラジオ公演二つの風舞台、どこかで君と物語、1月8日と9日東京、16日名古屋、30日31日大阪で開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページまで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第15章、絹と酒、地中海からの手紙。僕は買ってきた一本で一人だけの酒盛りを始めました。甲板に直に座り、アームチェアに背中を持たせかけ、バランタインの王冠を開けました。本当に久しぶりの酒らしい酒でした。グラスがないので瓶に口をつけて勢いよく流し込むと、これまでギリシャの素朴なワインに慣れきっていた喉がカッと燃えました。少しむせたりしたのですが、鋭い刃物で切り裂かれるような刺激感を伴って、麦の精は胃袋まで気持ちよく落下していきました。甲板には食堂で食事をするのをもったいないと考える人たちが、思い思いのスタイルで遅い朝食をとっていました。酒を飲みながらそれを眺めているうちに、パトラスで木の実と干しぶどうを買っておいたのを思い出しました。船室に行き、ザックから紙包みを取り出し、再び甲板に戻って、それをつまみにさらに酒を飲もうとしました。しかし、船室に行っている間に、僕の座っていた場所は、甘色の髪をした若い女性に占拠されていました。気に入った場所だったのですが、まさかそこは僕の場所だから返してくれとも言えず、その横にある椅子を背もたれにして飲み続けたのでした。甘色の髪をした女性は、袖なしの黒いランニングシャツのようなものしか着ていません。日差しが強いといっても、秋から冬になろうとしている海の上です。あれで寒くないのだとしたら、あるいは彼女はアメリカ人なのかもしれないな、などとぼんやりと考えていました。しかし彼女の前に並んでいるのは、ワインとパンとオレンジだけです。アメリカ人の朝食にしては、あっさりしすぎているかもしれません。一体どこの国の人なのだろう。長旅をしていそうに見えるのですが、不思議と崩れたところがありません。彼女の、女としては鋭すぎるほど鋭い横顔を、しばし惚れ惚れと見つめてしまいました。日はますます高くなり、1000円のバランタインの瓶は確実に減っていきます。少なくなるにつれて、瓶を高くかざして口に含まなくてはならなくなります。その度に酒は喉を焼き、太陽が目を焼きます。体の中で、酔いとの鬼ごっこが始まります。 それを私にくれない？不意にどこからか女の声がしました。塩水でしわがれたようなかすれ声でした。いささか朦朧とする目で声がした方を見やると、甘色の髪の女性が広げた髪の上に盛られた僕の木の実を指さしているのです。別に愛想笑いをするでもなく、幼児が欲しいものを手に入れる時のような仏頂面で、ただ人差し指を突き出しています。しかし、酔いがそれを少しも唐突なこととは思わせなかったのです。彼女はすでにパンを食べ終わっていました。オレンジも食べ終えていたのでしょう。彼女の長く投げ出された足の横には、エメラルド色のワインの瓶しか置いてありませんでした。ワインのつまみに木の実が欲しくなったのだろう、と納得したものの、西洋に酒のつまみ、とりわけワインのつまみを必要とする食習慣があったのだろうかと思い、ふと彼女はウイスキーを飲みたがっているのではないだろうかと考えました。瓶の口をつまみ、これかと聞くと、彼女は首を振り、また木の実を指さしました。僕は髪を引きちぎり、そこに木の実を包むと、こぼれないように口をひねり、彼女に放り投げました。彼女はびっくりしたような表情を浮かべ、慌てて両手で受け止めました。彼女がありがとうと言ったかどうか、それさえもはっきりしないまま、僕は再び体の中で、酔いとの鬼ごっこを始めていました。どのくらい時間が過ぎたでしょう。三分の一、四分の一と、ウイスキーは次第に残り少なくなってきました。僕は明るい陽光の下で当然となり、夢とうつつの間を往来していました。夢の中でどういうわけか、甘色の髪の女性に自分が歩いてきた道筋を懸命に説明しています。香港、マカオ、バンコク、チュムポーン、ソンクラ、ペナン、クアラルンプール、マラッカ、シンガポール、カルカッタ、ガヤ、ブッダガヤ、サマンバヤ、ラクソール、カトマンズ、パトナ、ベナレス、カジュラホ、デリー、ボンベイ、アグラ、アムリトサル、ラホール、ラワールピンディ、タクシラ、ペシャワール、カブール、カンダハル、ヘラート、シラーズ、イスファハン、エルズルム、トラブゾン、アンカラ、イスタンブール、テサロニキ、アテネ、ミケーネ、オリンピア、スパルタ、 そしてパトラス。長い旅だったのね。彼女が呆れたように言います。ああ、たっぷり3分はかかった。照れ隠しにつまらない冗談を言います。絹みたいね。僕には彼女の言葉の意味がすぐには汲み取れません。どうして？と尋ねてしまいます。東から西へ、長い道のりを経てきた絹なのね。なるほど。東方の絹と同じような道をたどって、僕はこの海の上にやってきていたのです。ふと目が覚めます。前と少しも変わらず、彼女はワインを飲んでいました。彼女と話していたすべてが夢なのだろうか。しかし、夢にしてはあまりにも鮮やかに、シルクという美しい響きの英語が、頭の中でリフレインされているのです。シルクロードか。ウイスキーを口に含みながら、自分がただひたすら西へ行くために辿ってきた道が、シルクロードの旅といった観光コースとぴったり重なり合うことに、その時初めて気がついたように思えました。しかし、どこからどこまでをシルクロードというのかさえ、僕は知りません。自分が辿ってきた道がそう呼ばれるとするなら、なるほどと納得するくらいのものです。僕にとってシルクロードとは、ただ単に西へ行くための交通路に過ぎなかったのです。城、館、寺院、博物館、遺跡、廃墟。シルクロードで必見とされるどんな場所も、僕には無縁のものでした。何一つ見なかったというのではありません。見たり見なかったり、そこに寄るかどうかは、金のかかり具合と、その時の気分次第だったのです。どうしても見たいと願ったものではなかったから、見たものですら、その翌日にはほとんど忘れてしまうというありさまでした。シルクロードの歴史に対する理解も、風土に対する同型も、共に持ち合わせていませんでした。僕は東から西へ行くことだけを望んでいる、通行人に過ぎなかったのです。イスタンブール行きのバスで乗り合わせた、スリランカからの出稼ぎ人と全く同じように、そのような人間にとっては、間違いなく、シルクロードは西へ続く一本の道でしかないのです。 その単なる交通路にしか過ぎないシルクロードは、しかし同時に多くの危険に満ちた道でした。強盗や追いはぎが出るというのではありません。いや、確かにそれも出ることは出るのです。滅ば車でアジアハイウェイを踏破しようとしたアメリカ人の二人組が国境近くで殺されたとか、野宿をしていたヨーロピアンのアベックが襲われたとかいう話は、行く先々の安宿でよく耳にしました。だが、僕が危険という意味は少し違っています。
ロック、パンクからアカペラまで幅広い音楽性で注目のウルトラスシファイアーワンマンライブ決定。 TBS ラジオ公演ウルスシーザラストライブ2023、絶対に埋めたい箱が代官山にある。12月23日土曜日午後5時30分開演。場所は代官山ユニット。通常チケット3500円で好評販売中。またウルトラスシファイアーのライブを初めて見る方向けにお得なチケットもあります。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはディスクガレージまで。
TBS ラジオ公演ディズニーワールドビート2024、ディズニー音楽をブラッド・ケリー率いるビッグバンドでお送りするコンサート、2月28日東京オペラシティコンサートホールで開催。チケット好評発売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。